広場。
今日も始まりました、メンテツ広場。パーソナリティのカルテスです。
メンバーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
もう本当にね、いや申し訳ない。
特に何かあったわけではないんですけど、
ね、特にはなんかそうなんですよね。なんかそう、なんかお互いにこの日やりましょうかって言われん限りやらないんですけど、それがなんて言うのかな、まあ普通にあれですね、怠惰になっちゃいましたね。
そうですね、まあお休みいただいてたって感じで、やめてませんよ、
やめてませんよ、
そうです、ね、言いたくてね、
何人かにはね、なんかそういう感じで言われたんが、まあ、うん、ありがたいっちゃありがたいんですけど、いや申し訳なさもあって。
そうですね、
そう、なんかそうだから、あの社員、その今の会社のある社員の人から、うん、はい、なんかメンテス広場ってやめたんですかみたいに言われて、えみたいな、うん、いやいやそうなん、え知ってたんですかみたいな。だから入ってから僕のなんかその自己紹介プロフィールみたいな会社でのなんかドキュメントにあるから、それ見て言ったんかなと思ったら、うん、いやこの会社に入る前にもうメンテス広場を聞いてカンテツさんを知ってましたみたいな、みたいな、
本当に
そうリスナーやってずっと聞いてたのに辞めちゃったんですねみたいな、って思って、いや恐ろしいわと思って。
そう、入社した時には言われなかったんだ。
言われなくてみたいな、でそれでなんか一緒にランチ行った時にエンジニアの方なんですけど、うん、たまたま「いやそうなんか、いやメンテスローは辞めたんですか?」みたいなお会見の時に言われて、でそれであって「みたいな「知ってたんかよ」みたいな「いやそれは入ってからそれは言えよ」って。
ね、ちょっと恥ずかしさもあるよね、それね。
いや恥ずかしさもあるんですけど、いや何かでそうあって「いやちょっと、いやでもやめてないんですけど」みたいな、まあでもちょっとまたやるときちょっと教えますんでって言うんで、だから今回のやつ放送されて編集終わってあげたらちゃんとリンク送ります DM でね。
そうですね、まあ、全然本当に何も理由はなく止まってただけなんで、
今週というか、あの今年ね、今撮ってんのが、22日なんで、うん、ちょっと12月またあと1週撮りましょう、ラスト。
そうですね、もちろん
ラスト取って、
まあ、ペースを戻して
やっていきましょう、はい、でですよ、
うん、
今だから22日ですね、12月22日日曜日の夜10時31分なんですけど、
はい、
この30分前に何が終わったかというと、綿棒さん
M1 グランプリ2019です。
いやこれ熱かったよ、
今年はすごかったね、なんか一番良かった気がする、
うん、いやよっっていうかやっぱり、いや俺やっぱりそのかまいたちが2組目でいきなりやっぱ場をこう温めたっていうのが、でその後のなんていうの、高得点の連鎖、あれがやっぱすごかったなと思って、去年はマジやばかったじゃないですか、初め。
そうだね、確かに序盤が結構なんか振るわず進んでたんだっけ、
振るわず進まずに、あそうで前も結局かまいたちから受け始めたんですよ。
あーそっかそっか、4組目ぐらいだったっけ、かまいたち。
そうです、4組5組目くらいで、うん、やっぱなんか1組盛り上がるとやっぱいいですよね。
うん、面白かったしね、そもそも。
いや面白かった、もう。ちなみに、まあ、優勝はね、もう皆さん多分、まあこれこのメンテツ広場を聞いてて M1 を見てないっていう人は多分いないと思うんで、
まあそれは諸説ありますけどね。
あるあると思うんですけど、うん、まあ一応あの順位っていうか、ちょっと綿棒さん教えてもらっていいですか、うん、順位。
優勝がミルクボーイ、
うん。こう知らんかったからね。
で順位あの決勝3組残ったのはミルクボーイ、はい、ミルクボーイとかまいたちとペコパ。
ペコパ。いや俺ね、はい、ペコパとミルクボーイ知らないですよ。うん、
そうだよね。いやミルクボーイ もう俺は本当に今年、うん、決勝行ったっていうのを知って、
はいはい、
で事前に一応見たんだけど、うん、
はい、
もう全然知らなくて、ぺこぱはなんか全然違うキャラの時に一回見たことあって、
あなんかみんな審査員言ってましたね、
うん、そうなんか着物着てた時に見てたかな、なんか見たことあって、
いや俺なんか俺もでも全然知らなくてっていうか、まあ、うん、ノーマークですよね、
うん、まあね、でからしれんこんも出てて、からしれんこんは多分去年の M1 の回の時にちょっと喋ってるんだよね、
う
ん、
そうですそうですそうです、でそれで俺見ましたからね、その、うんうん、からしれんこんのその、ね、準決勝のネタと、うんうん、あと生でも見ましたよ、
あ本当に、
そう一回映画を見に行ってる時に、その大阪でね、うん、で映画のそのまあ待ってるじゃないですか、上映を、うん、やったらからしれんこんのでかい方がボーって歩いてて、おカラシレンコンやと思って、で普通に多分カラシレンコンその、うん、のあコンビではいなかったんですけど、友達とどっか行ってましたけど、
うんうん、
そう たいな感じであれなんですけど、いやノーマークやったな。えちなみになんか予想とかって綿棒さんしてました？どの組とどの組とか。
いや今回は全然予想も何もしてなくて、ちょっと敗者復活もすごい熱かったから、敗者復活の方がやっぱ知ってる組が多いからさ。
まあ多いですね。
うん、一つこう願いとしては敗者復活で天竺ネズミが決勝に行くっていう、こうなんか行ってほしいなってのあったんだけど、まあ行かず
っていうか、もう敗者復活はなんてやるのはもう、うん、もう分かっちゃいますよね。なんかその、
うん、
国民が選んでるからか分かんないですけど、やっぱ圧倒的にもう多数のあれがあるんで、
結局そうだろうなっていう
和牛かいみたいになって、うん、いやもうなんか和牛もう優勝無理ちゃうかな
ね。なんか本当に笑い飯ポジションになっちゃって、
いやそうなんですよ、うん、
めちゃめちゃ怒られてたしね、なんか今日上沼さんにな
んか言われてましたね。あれ、
あれが一番面白かったけどね。
いやあれ絶対なんかのインスタの振りとかでしょ絶対またストーリーでなんか言ってもらうよと思ってるでしょ、うん、いやだからもうやばいな。
なんかでも俺ぺこぱがめちゃめちゃ好きだった。
いや俺も好きでした。俺ぺこぱ優勝、僕の個人的なのは2本目で見てぺこぱが優勝やなって思いました個人的にはね。
なんかすごいよね、新しかったよね。
新しい
全てなんかその決勝3組が全員こう新しい感じで、特にぺこぱがもうなんかイノベーションではと思ったんだけど。
いやイノベーションイノベーション
、ね、誰もやってないことをやってさね、
なんやろ、あのポジティブなんですよ。
そうそう、すごいなんか前向きだし優しいツッコミっていうなんかその新しさがあって、
なんかそういう系の笑いなんか増えましたよね。だからミルクボーイとかもなんか誰も傷つけないというか、
うんうん、
なんか僕はねどっちかというと傷つける方をなんて言うのかな、まあまあインスパイアされてそうだったような感じなんで、
うん、
まあダウンタウンとか多分そういう感じなんですけど、うん、いやでもなんか他のなんか今の感じってなんかあんま傷つけないようにするというか、
うん、
な感じで、もうぺこぱはなんかどっちもなんかっていうかツッコミも何も言わないというか、ツッコミじゃなかったもんね。
ね、なんか
すごいわ。
あの漫才見た後にさ、普通の漫才なんか電車で席を譲るみたいなネタだったじゃん、うん、2本目
ありましたね。
同じネタをやってるコンビがさ普通に突っ込んでるの見ても物足りなくなっちゃうなって思ったのがそれがすごいなと思って
なるほどなるほど、
破壊的だよねまさに。
確かに、いやーあれやばかったな。
うん、でなんかミルクボーイもあの、
はい、
まあ、今貫徹が人を傷つけないって言ったけど、うん、なんか俺予選のやつを見てすごい面白いなと思っていろんなライブの映像とかも見ちゃったの。そんなに数ないんだけど
はい、はい、
そしたらさ多分今回の M1 はテレビだし、あのあんまりこう商品名とかさ、あの企業名とか他局の番組のこととか多分言えないんだけど、ライブでめちゃめちゃ言ってて、
はいはい、
サスケとかサイゼリアとか、
あ、
同じパターンのネタでそのバリバリ企業名とかお店の名前とか商品名とか、あとサスケのネタがめちゃめちゃ面白かったんだけど、
はい、
なんかそれでもうすごいこうサスケの内容をディスるような
ネタがあって、あ、なるほど、
なんかそういう一面もあって面白いなって思った。
なるほどなるほど、実は
だから今回そう決勝であのモナカとコーンフレークだったじゃん。
そうですね。
でももっと尖ったあのダークなネタもあって、それがまたいいなと思った。
なるほど、実はマイルドに仕上げてきてたんですね、
う
ん、
そうそうそう、
そういうことか。
もっと面白い可能性あるよね貫徹が見たら。
いや確かに、
うん、
いやよかったな。いや半端なかったっす。いや半端なかった。ニューヨークだけかわいそうやなって思いました
あれは面白かったけどね、あの絡みは
いやでもやっぱね一人目やっぱきついっすね。
うん、
ね、こっちも準備できてないっすもん、
ね、
笑う準備が、
うん、やっぱなんか変な緊張感あったもんね、
うん、すごかったわこれはもう、うん、やばいっすもう、うん、はい、それしかもう言えないんですけど
そうなんだよな、面白かったとしか言えないんだけど、オズワルドも面白かったけどね。
ちょっと待って、俺もう今回初めてのやつが多すぎて、
うん、
オズワルドってどんなんでしたっけ。あのメガネかけてる、
ちょっとこうおしゃれ漫才みたいな、
おしゃれ漫才みたいな、そうそうそう、ちょっと初めトーン低く入ってね、なんか人となんかちょっと違う感じで ね、
うん、
なんかどっちかというと今回ハイテンション名が多かった気するんで、
うんうん、
なるほど、確かに、いや面白かったです。 だから最後尻上がり的に上がっていったイメージですね。
なんか普通に楽しかったね。もう一回見たいもんな。
いやもう一回見たいっていうか、ちょっとあれですよ、多分これあ今週というか年末で多分なんかあれかもしれない、ミルクボーイとペコパの昔の動画を YouTube で探すかもしれないな、
うん、多分アップする人いっぱいいるからね。
いっぱい出るでしょうね。いや
よかったな。でもペコパ個人的にはやっぱペコパが好きだったな。
ペコパ好きでしたね。いや俺もよかった。あれはどっかで多分年末のどっかの忘年会とかでモノマネしちゃうやろうな
仕上げておかないとね。
そうですね、一気できなくてもお前の頑張りは認めるみたいな一気の振りを振りをしておいて、で基本飲めないからいやだそうやな、それやってまうな、
はい、ぜひ
ぜひやっちゃいます。
ものにしてもらって、
ものにしてもらって、はい、でまああれか、でもさすがにいや M1 のネタだけじゃ多分30分1時間持たないんで。
そうですね。なんかあれどうしましょう、はい、
いやなんかあれ勝ったもんしようって言ってたじゃないですか。
そうだね、1年を振り返って
振り返ってみたいなで、まあ、ラフにあれですけど、あのいや AirPods Pro 買いましたよ。
あ買った
買いました。
あれ貫徹って第2世代 AirPods 買って
る、はい、あ第2世代 AirPods でもうメルカリで売りましたわ。
はいはいはいはい、 AirPods Pro 買いました。
プロ買った。
そっか AirPods Pro の話もしてないもんね。
してないっすよ
ね、どうすか。
いやいいっすね。いや今回あの、うん、僕がそのなんていうのあれノイズキャンセリングが人生初イヤホンなんですよ、
うん
うん、でどうなんてどのようなもんかちょっと見たろうかみたいな、ちょっとねなんかこういう上からでいくわけです、うん、そんなみんな言うほどかなみたいな。でまあ
斜め上から入った
斜め上から入って、
うん、
でまあなんかしかもなんか AirPods Proツイッターで大絶賛やったじゃないですか。
そうだね、特に最初絶賛だったね、みんな
大絶賛やから、
うん、
いやこれどうせあれでしょみたいな、アップルもともと好きな人がやってるんでしょっていうので、
うん、
よりね斜め上からより斜めになって、
うん、
でもやっぱ買ったわけですよ。言うて 2,3 万円し、まあ、ちょっと買おうかっつってで買ってつけたんですよ、
うん、
もう人生変わっちゃいましたねほんま
簡単に変わりましたね
人生変わっちゃいました、
うん、
いやなんかいやほんまにあの僕一気にこう芸人のラジオとか聞いてるんですよ、
うん、
時に
通勤の行き
通勤の行き、うん、
はい、
であの駅であの降りる時にピシッて開いて、うん、でいろんなアナウンスがガーってなった時ってちょうど聞こえないんですよ、うん、AirPod 第2世代やと、
うんうんうん、
でもAirPods Pro になってからちゃんと聞こえるんですよ。で聞こえない時間がなくなったんですよ、なんか雑音によって。
それは音楽聞いて
るってこと？聞いてラジオを聞いててです。ラジオを聞いてて、
うんうん、
だからうるさいなんかプラットフォームとかやとあれ今何言ったっけ、うん、って思って。
ああそういうことね、そういうことね。
そうですそうです。で、うんうん、巻き戻してまたなんかこれがもうだるくてやったんですけど、うん、AirPods Pro になってからなんか聞こえない瞬間っていうのがほんまかなり減ったというか。
あそこラジオだとやっぱ声だけだから。
そうなんですよ、
音圧が低いというか雑音が外から入るとも
う全く
全然聞こえなくなるもんね。
全く聞こえない。
そう AirPods やっぱそれが弱かったよね今まで。
開放、いや弱かったっすね、
開放型っていうの。だなんかすごいもう貫徹のこう言ったことが全てな気がしてて、もうイヤホンが音楽聞くためのものだけじゃないっていうのを AirPods がうまくやってるというか、
うんうん、
結構やっぱポッドキャストを聞きたいもんね。ポッドキャストとノイズキャンセリングってすごい親和性高くて、
はいはいはい、
やっぱ人の声だけをこうちゃんと聞くっていうのにノイズキャンセリングがすごい聞いてて、やっぱなんかノイキャンがさ音質を下げてるみたいな言われ方もするんだけどじゃあ音質が全てかって言われるとそうじゃないじゃん、もう今の特に完全ワイヤレスイヤホンって。だから
確かに
そこが難しいよね。よくソニーと比較されて、まあ、ソニーは音質みたいに言うけど、
確かに、なんだろう、
でも AirPods ってもともと実はそうです、初代の AirPods からさイヤホンはもう音楽聴くためのものというか、 アップルのウェアラブルデバイスであるみたいなところが、まあ、第2世代できて、でなんかついにというかまさかのノイズキャンセリングがついて、なんかどんなものになるんだろうと思ってたけど、意外となんかその AirPods のアイデンティティ自体は変わってないというか、
そうですね、
つけてる感じもなくすごい軽いし、それでいて音質はまあそこそこで、プラスしてその外音取り込みモードで開放的な体験もできるし、ノイキャンで閉ざすこともできるみたい な, なんかこう正当進化を遂げた、その進化度合いがすごいやばかったっていうのが AirPods Pro なのかなって僕は思ってるんですけど、うん、
いや完全にあれですね、うん、レビューのプロじゃないですか。いやあとあの第2世代だとあのタッチ型やつじゃないですか、タッチでこう、
うんうんうん、
なんか止めるとかあったじゃないですか、あの今回こうちゃんとこう押すっていうことによってなんか操作がもう確実なんですよ
ね。あれ本当にいいよね。
いやほんまにいいですよ、マジ
でいいと思う。
なんかね、第2世代の時ポンポンってやってもあれ今俺2回押してないけどなんか全然反応してくれへんとかあったのに、もう確実につまむことによって、
うんうん、
ポチポチって今ポチポチっつって、あ次の曲やっぱ行くなみたいな、ポチ
押した感があ
るんですよね。
よく知らない人のために解説すると、前の AirPods まではタッチセンサーだったんですよね、タップで操作するんだったんだけど、それが今回あの、うどんの部分をつまむと感圧センサーになってて、実際のボタンじゃないんだけど圧力を感知して、なんかボタンを押したみたいなカチンみたいな音が中でするんだよね、
う
ん、
そう
です。それで本当にボタンを押したように感じるっていうインターフェースになってて、それがまあ使い心地がいい、失敗もないし分かりやすい、うん、
いやもうほんまにもう AirPods のためにアップル製品買ってるようなもんと言っても過言ではないかもしれない、
うんね、なんかもう本当外堀を埋められてるよね今度。
埋められてます
ね。iPhone がさ今まではよかったけど、今スマホだけで見ると他にいいスマホいっぱいあるじゃん。
そうなんですよ。
でももう外堀やられてるから、今度 iPad にしろ Apple Watch しかり AirPods しかり、そっち使いたいからもう iPhone を母艦にするしかないみたいな状態になってて、なかなか
もうやられてますよ。
そうそうそう、
完全にやられてる。とあれですよ、そうで、いや、アップル、あ、違う、AirPods 第2世代も、
うん、
いやかなりしかも高く売れるんです、これが。
なるほど、いくらで売った？
14,500円。
ああ、すごいね。
やばいでしょ、意味わかんないでしょ。
あれ、でも23,000円くらいだったっけ、最初。
23,000円くらいやったから、うん、やけど、あのいろいろあの弟割引とかいろいろ使って、
ああそっかそっか、
そうです、2万くらいやったんですけど、2万かな、うん、それくらいやったんですけど、うん、いやありがたいなと思って。
でもこう元の普通の AirPods も結構まだ人気だよね。
いや人気ですよ、うん、いやまあ言うてね、でもほんまにそう4月くらいに買ったんで僕が、だからほんま6ヶ月7ヶ月半年使いましたけど、やってもすごく良かったですよ。
うん、いやだからイヤホン今年、僕も今年買ってよかったものの中に AirPods Pro はもちろん
入ってて、入って
ると、うん、
他なんかあります？これ来たぞみたいな。
ね、オズモアクションかな。
あー持ち歩いてましたね。
覚えてます、覚えてます、うん、
覚えてます。
オズモアクションは
来てる、
じわじわ来てて、最初ね僕が買ったモチベーションは、あのポッドキャストでも話したけど、その DJI 社とGoPro 社のこうちょっとバトルみたいなのがあって、それを踏まえてこれを出したことの感動で勢いで買ったんだけど、俺 YouTuber じゃないし自分で動画撮らないから、まあ基本アクションカメラってビデオカメラなんでどう使おうかなと思ってたんだけど、あの広角のコンデジとしてすごい使ってて、あの写真を撮ってるんですよ。
あ写真なんですね、むしろ動画じゃなくて。
そうそうそうそう、これは自分でも意外だったんだけど、持ち歩いてみて広角で写真撮るっていうのがすごい撮りやすくて、なんか何がいいのかなって自分でこう分析してみると、まあまだよく分かんないんだけど、とにかく楽しいのよ。で画面が大きいからプレビューもすごい綺麗で見えるんだけど、一つ普通のカメラと違うのがピント合わせる必要がないんだよね合わせる必要がないっていうか合わせられなくて、まあ基本あのピントが全距離に合ってるようなパンフォーカスっていう設定になってて、
はいはい、
でまあ本当に狙ってシャッターを押すだけなんですよ。でもこの体験ってすごい、なんていうか、今までガチガチのカメラでピント合わせて設定合わせてで写真撮って確認して あなんかうまく撮れてなかったなと思ってなんかもう一回撮ったりとかっていうなんか写真のために行動してたのが、オスモアクションで写真撮るときって本当にまあ奥さんとご飯食べに行った時とかに記録としてまあ撮ったりとか、まあ、一応インカメラにあの外側のディスプレイもあるんで自撮りしてる
絵
もちゃんとプレビューできるんで撮れるんだけど、なんかそこで撮った絵がうまいか下手かとかそういう問題じゃなくて本当に記録として、まあ、広角でいろんな範囲撮れるっていうのもあるんだけど、本当に気軽にボタンを押せば撮れるっていう、とにかく押しとけば記録できるって状態がすごい心地よくて、あこういう使い方ってあるんだなって思いました。だからなんかこうカメラ疲れというか、まあ、最新のカメラがいっぱい出てきて、はいはい、まあ、楽しかったし、まあ、未だにハイエンドのカメラ欲しいけど、本当にあの友達とかさ奥さんとか彼女と遊びに行った時に本当にそんないい写真ガチガチに決めて撮る必要あるのかって考えた時に、まあ、カメラ好きと遊びに行くんだったらいいけどさ、そうじゃない人たちと遊びに行く時にちゃんと楽しく撮れるカメラって意外とオズモアクションとかこういうちっちゃくて広く撮れるカメラなのかなと思って、
うんうん、もうほんま撮り出した瞬間もうパシャっていけるっていう感じじゃないですかね、うん、
そう本当にそう、起動も早いしボタンを押すだけ、
うん、確かにそれいいですね、う
ん、でね、でスマホに今年って広角カメラめっちゃついたじゃん、 Android にしろ、はいはい、iPhone11 ももちろんそうだけど、 iPhone とも違うなと思ったのがめちゃめちゃ小さいんだよねオズモアクションって。だ
からさ小さいですよね。
そう、撮られてる感じがしないのか、やっぱね奥さんの顔とか友達の顔とかがやっぱ笑顔が多いんだよね。
なるほど、
自然に撮れてるというか。
なるほどなるほど。
一番使ってるもんね今カメラでオズモアクション
カメラと思わせない。
うん、
確かにそれいいっすね。確かにカメラってなるとね、みんなで撮るって言ったらみんな硬いから、うん、表情が。
そうそうそう、 ポーズとか撮るでしょ。
分かるわ、分かる分かる、
不意打ちができるんですよオズモアクションは、起動が早いから。でなんかこうなんか手伸ばしてんなと思ったら俺がオズモアクション持ってるみたいな、なんかいつの間にか撮られてるができ るというか、
もう、うん、もうほんま確かにな。いやどんだけいいカメラでもね顔固まってたりしたらもうちゃいますもんね、
う
ん、
そうそうそう、
確かに。だから綿棒さんが言ってたあの笑顔を引き出す能力みたいなのも必要みたいに言ってたけど、これはそのハードルを下げてくれると、
うん、
なるほどな。いやかなり、いやいいっすね。やっぱあのオズモアクションの話をしたいっつって前急遽収録した回がありましたね、うん、
そうね、あんなにスピード感のあった面鉄広場初めてだったよね
初めて、確かに、うん、これは差し込ませてくれっつって綿棒さん
そうそうそう、
確かに、いいな、確かにこれいいっすね、
うん、俺もすぐ売るかなと思ってたけど全然使ってるわ。
もうむしろレギュラー入り、
レギュラー入りっすよ。確かにポケットに入れとけるしね、うん、
確かに。いやいいかもしれない。うわ今のいいと思ってしまったな。
うん、うん、意外といいですよ、まあ、もったいないっちゃもったいないけどね、こんなに動画撮れるカメラなのに
写真しか撮ってないっていう。いやいやいや、でも使ってるんでね全然、うん、で、うん、いやいいと思います。ありがとうございます。
はい、
いや今年ねあんま物買ってないんですよね。そう、俺は
そうだよね。なんか結局、うん、ミキサーとかマイクも買ってないでしょ。
もう買ってないんで、いや今年だからまあ収録もね、うん、あんまできてなかったっていうのもあるんですけど、うん、やっぱね情報ね入ってこないから。そう、
でも今年すごい盛り上がったガジェットってなんだ、まあ、ガジェットじゃなくてもいいんだろうけど、なんだろうな。
確かに確かに今年盛り上がった、なんすかね。確かに、
まあ、ギャラクシーフォールドとか、
うん、
なんだろうな、あと
羨ましい、あれとかは会社であれはめっちゃ盛り上がった、あのドローン、手のひらサイズに乗るドローンみたいな。
あー、マビックミニ、
マビックミニか、なんか法、法、あれなんでしょう、
200グラム以下の、
以下のみたいな。そ
う
そ
う
そ
う、
あれとかは会社では一瞬盛り上がりましたけどね。
まああれはすごかったね、シンプルに。でもやっぱなんか即決でもうね、脊髄だけで買えるガジェットがなかったよね今年って。 AirPods Pro ぐらいか。
AirPods Pro はやばかったな。いやもうあれはな、顔、な逆に顔しかない、ていうかもうなんてやろな、やっぱ AirPods をもう垂らしてるっていうのがちょっとやっぱなんかマウント取られそうやから、もう AirPods Pro に早く変えるみたいなやっぱ思っちゃうじゃないですか、あこいつ黒の部分ないからプロちゃうなみたいな
そこ気にするんだね。
ここは気になりますよね。
見た目は俺プロじゃない方が好きなんだけどね。
ああ、
うん、
ちょっとあれですか、なんかあれがちょっと短いから逆にバランス悪いって感じなんですかね。
なのかな、やっぱ見慣れたのもあるんだろうけど、まだプロってつけてる人少ないから、うん、まだ市民権を得てない感じが、デザインだけで言うと。
まあ確かにそうか。いやまあでもすぐ慣れますよ言うて、
うんうん、
いやあとあれや、あのなんかあのあれじゃないんですけど、ガジェットじゃないんですけど、
うん、
やっぱニュースで盛り上がったのは僕ら取り上げてないんですけど、あのやっぱペイペイとラインペイ、
ああありましたね、
これこれやばいでしょ、意味わかんないですもん
ね、意味わかんないです、なんだろう、虚無感あり
、うん、
嬉しさもあり、うん、
いやだからもうなんかこういうのされると、なんかスタートアップのある意味っていうのがやっぱちょっと意味わかんなくなりますよね。
吸い込まれていったもんね全部が。
なんか今年はなんかソフトバンクの話題がやっぱすごかったなっていうのがやっぱ大きかったな、
うん、
なんか WeWork にもしかり、 ZOZO にもしかり、
うん、
LINE のやつもしかり、なんかちょっと意味わかんないなと思って、逆にもうソフトバンクになんかガーファを倒すなんか唯一の望みみたいになってますけど
ね。
なんかそれがよかったな。そうなんかね、うちの会社がその LINE ペイ派か、うん、あのあれキャッシュ派みたいなあるんですよ。
うん、
絶対 LINE ペイにしろよと思って。
キャッシュ派がいるんだ結構。
っていうかキャッシュ派の方が多いです。
現金派？
いや違う、そのキャッシュじゃないです。
あ、水色のキャッシュね、 K から始まるキャッシュね、
K から始まる。
あ、びっくりしたびっくりした、うん、
そうそうそう、だやめてくれよと思って K から
キャッシュでも結構いるよね。キャッシュ
はいるいる。あれなんてなんやろな。いや
あれでもなんか結構還元率はまだ強いんじゃないの。
2% ですよ。 2%
だよね。だからじゃなくて、
だからやと思うんですけど、いやもうなんかその、いやこんだけね、このなんかな、そのまあ、ペイペイとラインペイがガッチャンコして、うん、まあまあ、メルペイもなんかまあなんとなくまあちょっとね、いろいろ CM とかやって頑張ってますけど、まあ、多分どっかで行かれると思うんですけど、
うん、
でそこでいやキャッシュ使うのかいみたいな、まあ、いいんですよ、まあ、キャッシュ使うのはいいです、
うん、
キャッシュ使ってんやったらラインペイも使ってくれっていう感じですよ。だから幹事をしてキャッシュしか払えませんっていうのは一番僕は辛いんでね。
まあまあまあ、そうね、そう、そこむずいよね。だから結局本当は一つになった方が
いいんですよ。
楽なんだけどね、それってないじゃん。それって結構ディストピアじゃん、なんか一つになるって、うん、キャッシュレスが普通の企業で。
まあ確かに、
なんか結構3つか4つぐらいは使わざるを得ないのかなと思うんだけどね。
いやまあ確かに、
結局ペイペイも使ってるもんな。
あ、やっぱ使ってんですか。
うん、まあ普及率がすごいからペイペイしか払えないところあるじゃん。
ありますあります。
でも別に銀行つながってるからさ、銀行からチャージすればすぐ使えるし、ペイペイしかないとこだったらもうペイペイで払っちゃうかな。
まあ、ペイペイのやっぱあのすごいところってあれらしいですね。だから店舗がまあ無料で入れれるっていうのもそうやし、その売上金額、うん、ペイペイ経由でもらった売上金額を即日その、うん、なんていうの、もらえるみたいな。
あ、入金が早い。
入金早いみたいなのがやっぱり受けてるっていうのが。うん、まあ、これはまあ店舗側はまず導入しないともう無理ですもんね、ユーザーが使うには。
そうだね。
いやだからな、すごいな。
あ、キャッシュは今 1% 還元っぽい
ですね。え、 1%?
いつでも 1% 還元、
え、
すぐ使える。
え、じゃあもう、あ、意味わからんやん、なんでみんな、なんでみんな使ってんのマジで。これ知らんのじゃない。
キャッシュってさ、なんかでもなんかなかったっけ。キャッシュってあ、新しいキャッシュカード登場。
ほんまや。
これなんか俺良さそうだなと思ったんだけど、ちょっとその理由を忘れてしまった。アップルカードみたいなやつなんじゃなかったっけ。
キャッシュカードですか。リアルカードですか。
リアルカード、そうそうそう。
え、でもそん、いや分かんないです、キャッシュ俺全然分かんないんですけど、でも1回の1日のご利用ご限度額が5万円、1ヶ月のご利用限度額が12万円ですよ。まあビザっていうところだけがいいかもしれない俺は。
ああ月、月、あ、1回あたり決済上限30万、月あたり100万。 IC チップがついてるからサインしなくていい、もしかして。
ああ、そういうことですか。
それ強くない？ LINE Pay カードの唯一の弱点じゃない、
サイン、
直式で スラッシュしてサインでしか決済できない。それは4桁暗証番号でできる。
まあ、ああなるほどなるほど。あ、それは強いかもしれない。
強いよね。だって結構まだキャッシュレス対応してなくてクレカしか使えないお店はあるよね。
ありますあります。
割とそこでサインをしなくていいっていうのは、
うん、
うん、
確かにサインは弱い。
ちょっと今心揺らいだけどね。でもやっぱ送金とかがどうなんだろうな。
いやキャッシュは や,、うん、まあ、やってる同士だったらもちろんあれなんですけど、
うん、
全然送金はしやすいっていうか、まあ、同じ感じですよ LINE Pay と、
うんうん、
まあまあ LINE Pay とは同じ感じじゃないか、まあ、こキャッシュの方が楽かな。なんかリンクを送れるんで、そのリンク踏んだら何さんに何円送金するみたいな画面に行ってシュッてして送金みたいな感じなんで、うん、まあ、そこの UX はかなりいいんですけど、でもあれかな。いやでもなんかそのいつやっぱりこれやられるんかっていう、いつ倒れてしまうんかみたいな、
それはあるよね。
そうってなると LINE Pay の安心感。
まあでもそれあるんだけどさ、100万とかチャージしとくわけじゃないから、いつでもやめられるっていうのもあるんだよね。
ああなるほど。
そうするとやっぱ短期的にあのポイント多い方が、還元率多い方がいいかなってなっちゃう。俺今だって自分で調べてて、今はキャッシュでもいいかなって思っちゃったもんね。カード高機能で還元率 1% 安定でしょ。
安定ですよ。
LINE は変動するからね、使わない月は。
まあ LINE でも5万は使うでしょ。
5万で 1% だっけ。
5万で 1%。
まあ5万はいくか。、うん、あと LINE も新しいカード出るもんね。なんか
確
か、
あ、そうです。それがね、そうそうそう、もう早く待ち遠しいんですけど、
そうそうそう、
ビザの、
うん、
クレジットカードか。
そっか、今周りにそんなにキャッシュユーザーが、ネットでは見るけどリアル友達であんまキャッシュユーザーいないから、結局 LINE の方が便利かな。
いやいや、そのうちの会社に足踏み込んだらもうキャッシュ祭りですよマジで。
そっか、LINE、そうなったらキャッシュ使わざるを得ないよね。キャッシュと LINE どっちも使っておくみたいな。
支払い
受けられないもんね、感じ
やったら。それは無理ですよ。いやだから LINE はやっぱ変動しちゃうから、
うん、
やっぱそのキャッシュにやり始めると結局 LINE のパーセンテージが低くなって、じゃあキャッシュになっちゃうじゃないですか。
あーそっかそっか。
とだからもう僕はもうキャッシュはカードは持ってるけどもう使わない、
うん、間を取ってペイペイじゃダメなの、まあ、リアルカードがないか。
あ、リアルカードないっす、
うん、
っていう、まあね、こういうニュースもありましたよっていう、
うん、なるほど。でもなんか結構すっきりしたね。キャッシュと LINE ペイとペイペイを持っとけばあんまり困らないでしょ。
困らない。
うん、
あと何回も言うけど、ほんま現金しか持ってないやつで感じしようとするやつはほんまにやめろっつって。マジであの振込先を送ってくるのだけマジでやめろっつって。おい、その手数料お前が払えやっていう、あの200円か300円の、わかるでしょ。
すごいね、振り込みで払ったことないけどね、会費。
いや俺ね、1回2回ありますよマジで。
普通本当に。あ、いっか。だって会社にいるんじゃないのその人。
あ、その人は、あ、待って、いや、まあ、そう、いやでもそんないないんですけど、いやでもね、あの会社の同い世代の人はもう絶対ほぼいないです。もうほぼほぼっていうか、いたらもう多分殺されてるんですけど。ちょっと年上の人はまあまあちょっといました。で、
うん、
で同い年のあの、うん、僕こういう IT 系のじゃなくて、もう超大企業の会社、
はいはいはい、
だからもう硬い超大企業の某商社の人と飲んだ時は、あの赤銀行のあのあれに振り込めっていう。
あ、
はあみたいな、意味わかんないでしょ、うん、
ハードル高いですね振り込めは。
いやもう時間も取るわ、お金も取る、手数料も取るわ、うん、誰得みたいな。
いやむずいわ。でもあ、なんかそう、なんか俺この話しようと思ったんだけど、なんでこんなに普及しないのかなって思った時に、なんかね、親戚でなんかお金の話をした時に、口座がもう地方銀行しか持ってないみたいな。もう地方銀行しか持ってなかったら結構 LINE Pay とか使いにくくないって思って。
まあなんか、うん、結局 LINE Pay でもらったとしても、うん、その地方でもしカード使えるところとか QR コード使えるところなければね。
そうそうそう、
LINE でもらっても知らないですからね、うん、確かに。
俺も地方銀行使ってたことももちろんあるけど、なんかね、オンラインバンキングのアカウント作るのもすごい大変だったんだよね。なんか、
あ、分かりますよ分かります、
うん、やっぱあんま進んでない地方のやつだ、アカウントできてもすごいレガシーなサイトだったりとかで、メガバンクに 変えたらこんなに違うんだってびっくりしたし、あ、なんか結構俺らが話してる普及するしないの境目ともう全然手前のところで多分詰まってるなと思って、なんかそりゃ普及しないよなと思ったことがあったんだよね。なんかもう銀行しかり、あとなんだっけな、なんかいろいろこうキャッシュレスを使うまでに足りてないことがなんかありすぎて、なんか一回絶望したんだよね。まあ、ちょっと今思い出せないから話さないけど、そう、銀行とか結構やっぱメガバンク使うの当たり前って思ってるかもしれないけど、全然そんなことなくて、やっぱ地方銀行って、あと地方の会社とかさ、給与口座指定されたりするじゃん。
はいはいはい、
銀行でお願いします、
ね、ありますあります。
そうなった瞬間にもうだいぶハードル高くない？キャッシュレスのために給与口座と別に口座作ってオンラインバンキングちゃんと登録してパスワード設定してやるって、なんかこう早くやれよってなかなか言えないなと思って、なんか一から想像した時に、
いやもうだから、まあいやそれはほんま誰、いや企業が変わらなあかんし、うん、あれやけど、まあ、もしそういう状況 やじゃないですか、
うん、
そういう状況の人がいますと、うん、でもそいつは絶対感知するなっていう
別にいいけど感知だけはするなと
そうそうそう、別にいいけど感知だけはしようとするなっていうそこの前のめりな精神はそこで出すなっていう
めちゃめちゃ面白い
です。いやこれもうほんま意味わかんないんで、マジで感知したやつは一番ほんま支払える手段を持っとけよっていう、
本人は良かれと思って感知しようとしてるんだけどね、
うん、
そうじゃないぞってことでしょ。
そうじゃないっていう、
うん、
でしかも幹事それで現金のみとかにするじゃないですか、まあ、で、うん、変なお釣りとかね、こっちがね何十円まで請求するのおかしいじゃないですか、
うん、
だから、まあ、あまあまあそのあっちが多めにこう徴収してもまあ文句は言えないわけですよ、
うん、
やのに振込代は俺買いみたいな、はあ、みたいなみたいな話ですし、
残ってるじゃん。
そうそうそう、で、あ前ね逆のパターンあったんですよ、まあ、俺は LINEPay でいいよみたいな、 LINEPay もありだよみたいな、
うん
って感じだったんで、でもあっちがなんか振り込みがいいみたいな、いや全然、いやでも日程とか別にいいよみたいな、
うん、
別にそのもしあのラインペイ無理やったら現金で、まあ、別に後でいいんで、
うん、
その分払ってくれたらいい、いやでもなんかあれでもいいみたいな、でそれでなんかまあ結局振り込み料もあっちも払って、でこっちにもらうわけじゃないですか、なんかもう心痛すぎてね、
手数料かかってんのがね、
かかってんのがなんかもう、うん、なんかそのいや たかが200円かもしれないけど、
うん、
いや200円積み重なったら大きいよっていう、だからもうみんなねほんま LINEPay とかキャッシュとか、まあ、やってくれと、
うんうんうん、
はいっていう話です。
はい、なんだっけ、今年買ったもの、
今年買ったものですけど、まあいや取り上げとかなか、うん、取り上げとかなかった、ね、よかった、あのまあニュースとかでもいいんですけど、買ったもの何やろうな、ほんま何か使ってよかったサービスとかでもいいと思うんですけど。
そうだね、あこの間スラックで送ったお店良さそうじゃない、
あなんかありました、銀座でしたっけ、
うん、ちょっと記事読みますけど、モバイルオーダー&決済の新感覚スタンディングバー村バーが銀座裏コリドーに12月18日グランドオープン、オープンしてますね。お店がスタンディングバー、まあ立ち飲み屋、まあおしゃれな立ち飲み屋バーなんだけど、席とかも自由で、スマホでアプリで飲み物を注文し、そこに自分がいるところに飲み物を持ってきてくれるバーんそれだけ、ご自身のスマホでオーダー、自分のスマホだよね、自分のスマホでオーダー、料理の受け取りもご自身の QR コードをかざすだけの完全セルフシステム。
いやでもあれやわ、
うん、
そのなんかあのそれもいけるし、店内でのなんか SNS みたいなのあるんか、
あそうそうそうそうそうだ、店内の SNS がよく分かんなかったけど、でも店の中にいる人がなんか発信してるツイッターみたいなやつがある
なるみたいな、いやこれ大丈夫、
うん、
いやだから言ってみれば、まあ、しかもバーも場所がまあコリドーと言われるね、うん、超東京で有名なナンパスポットなんですけど、
うんうんうん、まあ、そういうことか、つまり
そういうことかもしれないです、まあそういうことかもしれないですね、
うん、
でもまあまあまあ確かに感覚としては新しいかもしれないし、なんかおしゃれっぽい感じですけど、
うん、店員さんもいない、あ、いるのはいるのかな、店員さんがいて QR コードかざすと飲み物が出てくる、
あなるほどね、なるほどね、あでもなんかそうかだから でこの店内 SNS とかあるし、でかつなんかアプリからギフトチケットを友達に送ることができるから、うん、言ってみれば
あ
そうナンパしに行かなくていいんですよ。アプリ経由であこの子手応えあるなって思ったらその子にまあ話しかけるとかできるわけですよ。だから一回スマートフォンで伺えるわけですね。
なるほど。
いや知らないですけどね一応知らないですけどねって言わんと俺のイメージあるから、
うん、ちょっと一回行ってみてよ。
いや一回行ってみたいですけどね、ほんまにね。行きたい欲はねすごいあるんですけど、いや
はい、
確かにな。いや確かに、うん、いやでも逆に言うとですよ、
うん、
ここに来る女性はまあまあリテラシー高いですよね、うん、だからその QR コードとか、なんかそういう話でまずそのガジェットではないけど、まあスマートフォンには詳しいわけですよ、
うん、
っていうのはかなりあれかもしれない。このリスナーの、まあこのリスナーは言うてガジェットとかそういうサービスにやっぱ興味ある人が聞いてると思ってるんで、そういう人はかなりターゲットとして近いかもしれないです。
そうだね、
うん、
こういうお店に抵抗ないもんね。
抵抗ないはずなんで、ぜひなんか行ってみたら、
うんうん、
いやかなり持ち上げ直したと思ってるんですけど
、はい、
確かにおもろそう、おもろそう。なんかうまくなんか増えそうですよね、こういうのは。なんかこういうバーとかだけじゃなくていろんな注文とかね、
うん、
あ、
ね、はい、
あとなんかもうこれもまあまあ昔なんでもうね、うん、取り上げるのはあれなんですけど、10月くらいに取り上げたやつなんですけど、メンドっていうね、サービスがあります、うん、シェアしたんですけど、この待ってくださいね、メンドっていう、今からちょっとメンション送りますけど、メンドっていう面倒なやつを LINE 経由で頼めるみたいな。
はいはいはい。
だ言ってみればあれですね、多分オンライン執事みたいな、
うんうんうん、
オンライン秘書っていうんかな、
うん、
みたいなプランです。プランじゃない、サービスで、なんかライトバージョンがなんか24,800円からで、なんか平日9時から17時、日本語での対応、手配や問い合わせ、代理購入みたいなのを LINE ボットか分からないけど LINE 経由でできる。だから例えば良さそうな店を教えてとか、ここを予約してほしいとか、
うんうんう
ん、みたいなやつをやってくれる。会食とかの依頼とか、どこどこの映画のチケット取っといてとか、
うん、
引っ越しの手続き全部やっといてみたいなとか。
すごいね。これは人が、
人がやってますよ。
人がやるんだよね。
人がやるから多分こんな高いんですけど、まあ、高いんか分からんけど、
24,800円。これ何でもやってくれるの？どのぐらい何をやってくれるんだ？
いや全く分かんないですけど、なんか安田なんか、いやなんかね、完全に定量化されてないから、なんかね、
うん、
39,800円のやつはなんかそのライトプランに含めてすごい予約1回無料って書いてるんですよ。ですごい予約って何やろっつったら、うん、予約困難な店や限定商品の販売に対して面倒が時間を確保して予約をお取りします。
うーん、
すごい予約キャンセル枠とは、すごい予約にキャンセルが発生した場合にご利用ご紹介いたします。よくわかんないでしょ、うん、まあ、なんかまあ難しいんですけど、たまあ、例えばすごい予約とかってあれ、なんかミシュランのどこどこ予約してとかじゃないですか。なんかあんま取られんところ、うんう
ん、つながってんのかな、そういうお店と何か所かあって。
いやー、なんかあるんか、それともちゃんと時間取ってなんで、だからもうパッて言って、あ、キャンセルされましたみたいな、終わりみたいになっちゃうんかな、うん、まあペコッターの人がちゃんとついてるバージョンかもしれない、その専属の。
はいはいはい。
なんかこういうサービスでもあるんやなっていう、まあ、人が対談にさせるわけじゃないけど、まあでもこういうのも確かにありやなと思って、う
ん、使ってみないと分かんないけど、なんかあれかな、ライトだとこうパソコンでできることしかやってくれないけど、プレミアムだと足も動かすみたいな、
あ、あるかもしれないですね、
使いとかしてくれるみたいな、うん、
確かに。毎日使うんやったらね、いいんですけどね。もうスポットで使うんやったらね、そのあれ何て言ったっけ、あれ家政婦、
うんう
ん、ワンスポットで読んだ方がなんか安そうな気しますけどね。
うん、エンタープライズもあるからさ、本当の仕事の雑務中の雑務みたいなの
を
お願いするとかは結構、むしろ法人向けの方が気になるけどね。
確かに法人向けの方が普通の一人の秘書を交じって雇うよりいいかもしれないですね、うん、月20万とかそういう感じで。もう人を雇うって言ってもただの給料だけじゃなくていろんな加算でくるから多分30万くらいかかるわけじゃないですか、アルバイトでも、
うん、
ってなるとこっちの方がいいかもしれないですね。
ね、
確かに、うん、なるほどっていうような気になったサービスも実はありました、うん、取り上げてないですけど
面白い、うん、いいっすね。なんかこの辺のサービス周りが全然置いてなくてガジェットとかは見てるんだけど、
全然ガジェットでもこれいいぞみたいな、あ
これいいぞ、うん、
あれはなんか、いや僕はあのちょっと見てないんですけど、あの MacBook Pro 16インチ、
はいはいはい、
いや実際綿棒さん触ったんかなと思って
触りはしたけど、
どうでした？
普通にいいって感じだね。
もう普通に
すげえこれはめっちゃ革新的だっていう感じじゃもちろんなくて、普通にいい MacBook、 なんか安心して買える MacBook 出たみたいな感じですかね。
昔よりも安心できる。
あ、なんかキーボードがあの前のに戻ったんですよね。前のっていうか、うん、あの外付けの Bluetooth キーボードで出てるじゃん、 Apple と Apple だから、はい、あれと同じあのタッチ感のシザーのキーボードになったんだけど、そのキーボードが個人的にはすごい嬉しくて、あのタイプ感すごい好きだったし、今のバタフライキーボードってすごい打ちにくいし、あと壊れやすくて訴訟を起こされたりとか、
いやマジで壊れやすい、
うん、キーボードはすごいいいなと思ったんだけど、あとエスケープキーが物理キーになって、
うんうん、
かつタッチバーが使えてみたいな、まあでもあとスペックも普通に良くて、あと安いっていう、安いんですよね16インチ多分。
あ安いんですか？
そう、性能に対して多分安いと思うんですよ、うんうん、でなんか結構周りの人も引っかかってたのがすごいいいんだけど大きくなってる、
うん、
あの15インチと比べて、まあ、インチ数大きくなってるのはいいんだけど、あの分厚くなってるのが結構
ちょっとネックになってると。
そうだね、結構ハードウェアのデザインでずっと買ってたアップルファンからすると分厚くなってるのがちょっと嫌かなみたいな、なんか妥協を感じるみたいな話は結構あるけど、個人的には、まあ、ラップトップ今買うとしたら16インチ買っとくのがいいのかなとは思ってて、でもなんだろう、あんまり今ノートパソコンに興味がなくて、まあ、iMac あるから、うん、
まあまあまあ、
うん、本当に iMac 使えない時にちょっと外で使うようなものって考えたら、もう会社から支給される MacBook Pro で十分だし、あ会社で買ってほしいなって思った。
はいはいはい、
うん、それが一番幸せだなって思ったかな。確かに、
いやでもずっとなんかまあ結局ね、Mac なんか何でしたっけ、 Mac 何でしたっけ、あれ iMac か、
うん、
iMac 買ったからあれでしたけど、ずっとね、あの喉から手が出るほど欲しがってたんで MacBook Pro の綿棒さん、
うんうんうん、そうだね、
なんかどうなんかなと思ったんですけど、まあ、まあ普通に良さそうって感じなんですね。見新しいものはないけど。
そうだね、なんかすごい欲しさはないけど、買うとしたら今 iMac が手元になかったら選択肢に入ってるかもしれないかな。
なるほどね、
うん、
いやいいと思います。いやもうちょっと気になってたんで、どういう、いやなんかあの会社から支給されるやつ、僕はもうちょっと15インチのやつにしてしまったんで、うん、新しく、
うん、
だからでその後 2,3 ヶ月後にそれが出たから、
あ
で
そう
何人かはねそれなんですよ、
うん、
その MacBook Pro 16インチなんですけど、
うんうん、
で実際どういう部分がいいんかなって思ってちょっとそっちのプロに聞くっていう、
うん、でもキーボード以外はやっぱそんなにどうだろうね、うん、なんか、
はい、
やっぱガジェットもなんだろう、ペコパの漫才みたいな、こんなのあるんだみたいなの欲しいよね。
ああなるほど、そうですね、
今年だからサーフェスのプロ、違うサーフェスデュオ、
はいはい、
となんだっけ、デュオともう一つ出たじゃん、あの折りたたみの、
まあなんかやりましたよね、うん、メンテス広場でもやりました、
ね、それがまだ今年出ないから来年なんだけど、
期待、
あの辺はちょっと期待ですね。
ネオ
か、ネオとデュオ、なんだろう、なんかすごいこけそうな気もするし、すごい当たりそうな気もするし、早く見たいって感じですね。
確かにな、うん、でももうね十何年経ちますからね、 iPhone 出てから。
そう
iPhone 以上のもんは確かに今はまだきついかもしれないですな。
そうだよね。
いやでもあれはなかなかね、あんなに急に普及して、まあそのスマートフォン自体の、
うん、本当に大きな波って iPhone 出た時以上のものってまだないけど、結構、まあ、レティナが出た時とかタッチ ID が出た時とかあの辺の波はあったから。あとそのハードウェア的な波がなくても、あのエアドロップとか、
まあ、そこはね、そうですね、
そうソフト的なやっぱアップルのエコシステムを見せつけたシリーズのこう感動はずっとあったんだけど、なんか最近それもだんだんなくなってきて、
うんうん、
なんか面白いものないですかねって感じですね。
もう仮想通貨しかないですよね、もはや。もう仮想通貨ともう終わってしまったけど、なんかダメやな、
ね、でも仮想通貨も面白かったよね、盛り上がった時は。
面白かった、面白かったっす、うん、盛り上がった時はね、もう今はもう
楽しかったし、なんかみんなネットが希望に満ちてたよね。
満ちてた、うん、もう今なんてもうなんかジョークの一つになってますからね、
うんうんうん、
なんかねそこがもったいないんですけど、
うん、まあ、それはそれで面白いけど、客観的に見る分にはまあなんだろうな。 あと最近
はい
あれ洗濯機を買って、まだ届いてないんだけど洗濯機をついに買いました。え、
まさかあれですか、ドラム式ですか。
ドラム式です。
出た出たよ。
洗濯機は割と今すごいですよ、もう機能のもうマシマシ感がすごくて、
技術、あらゆる技術が固まってます。
すごいわ。ちょっとまあ仕事で取材したっていうのもあって、ちょっと興味ある、
はい、
あっていろいろ調べた結果買うことにしたんだけど、なんかまず乾燥機が欲しくて、でうち乾燥機あったんだけど、ありますよね、今の部屋に引っ越した時に置けなくなっちゃって。
あ、なるほどなるほど。
そうそう、あとなんかすごい湿気が出て、なんか壁紙がかびたりしたことがあって、ちょっとやめたのよ、その衣類専用の乾燥機だけの単体で。洗濯機と別に持ってたやつを一回手放して、まあ普通に干してたんだけど、さすがにちょっと乾燥機欲しいなと思って、梅雨の時期とかやっぱ冬は生乾きで、そう臭くなってくるし、あと洗濯機がね、あの大学の時からずっと使ってるやつで、もう何年だろう、11年ぐらい使ってて、そうなかなかに、で 4.5 キロしか入んないんだけど、2人暮らしで結構きついなと思って、まあ、洗濯機買うのはマストで、ドラム式にするかどうするかみたいなで悩んでたんだけど、やっぱドラム式は良さそうっすわ。で今回買ったのがザブーンっていう東芝のモデルで、でザブーンって、気になるわ。そうザブーンはねすごいのよ、ちょっとあんまり他のメーカー知らないから、 あんまりこう一番いいとは簡単に言えないんだけど、でも僕が見た限りではすごくて、あの洗濯槽をまず回すんじゃん、ドラム式って、
はいはい、
洗濯槽を回すんだけど、洗濯槽を回す仕組みがザブーンだけ違うのよ。どういうことかというと、普通の洗濯機はあのギアとかベルトをかまして、あのベルトを回すことで洗濯槽を回すみたいな、
はいはいはい、
モーターがあって、モーターの動力をベルトで伝えて洗濯槽を回すんだけど、ザブーンはそうじゃなくて、あの洗濯槽自体が回るの、洗濯槽の底に直接アクティブ DTS モーターというのがついてて、
はいはい、
でそのモーターをつけると洗濯槽自体を直接回すことができる。だからすごい静か。
あ、なるほど、なるほど、
うん、まだ体験してないから、あと他と比べたこともないからわからないんだけど、でも静からしい。でなんかそのアクティブディーリモーターっていうのがついてる洗濯機についてるのが、結構そのモーターの技術自体を知ってる人がするとすごいらしくて、なんか車とかに使われてるのかな、わかんないんだけど、ちょっとね今記事を送りますね。
あ、ありがとうございます。
僕が仕事で書いた記事なんですけど、ランダムに貼りました。
ありがとうございます。ほんまや、書いてるや、
う
ん、
生地の中盤についてるこうコイルがいっぱいついてる円盤型のモーターがあって、これ自体が回るんだって。
へえ、逆に こんな展示してるところあるんですね。
そうそう、これはまあ、 あの新製品発表会で今年出たやつの発表会に行った時なんだけど、これの去年のモデルを買いました僕は。まあ高すぎるんで、これ今年出たの36万。
高っ、マジで。えでも1個前でも高いでしょ。
1個 個前でも20万ぐらい。
うわーですよね、ドラム式になった瞬間一気に高くなりますもんね。
そうそうそう、
意味わかんないっすもんあれ。
だ普通、ミニ四駆でも何でもモーターの動力は、
うん、はい、
いろんなギアをかましてタイヤとかに伝えるんだけど、これは選択肢自体が回るからすごい静かっていう。プラス、
はい、
うん、
どうぞ。プラス、う
ん、まあこれ最新モデルの話だけど僕のはついてないんですけど、サスペンション、サスペンションが、はい、アクティブサスペンションって言って、電気を通すとサスペンションが硬くなったり、
はい、
電気を弱めるとサスペンションが弱くなったりするっていう技術で、これも静音化につながるんだけど、振動が少なくなって静音化されるっていう。その仕組みが面白くて、今ジフで画像が入ってる、あの磁性流体っていう磁性のある液体がサスペンションの中に入ってて、これに電気を通すとこの液体が硬くなるんだよ。
はいはいはい、
あ違う、磁力か、磁力を与えるとこの液体が硬くなる。
硬くなる。
その仕組みを使ってサスペンションをその選択のフェーズに応じて硬さを変えてる、サスペンションの、うんうんうん、それって単純にやばくないみたいな、洗濯機ってこんなことになってんのみたいな、
はいはいはい、
このサスペンションも普通は車とかに使われる技術なんだって、こんなのをつけてるのはザブーンだけですって言ってて、
へ
え、なんかそのこう技術のてんこ盛り感がすごいなって思ってて、まあ、なんで今回一応取材したこともありザブーンを選んでみたっていう感じなんですけど、俺まだ使ってないからね何も言えない。
いやーでも変わるでしょ
う、うん、
ドラム式使った人は絶対人にドラム式進めるっていう僕は説をね、うん、唱えてるんですけど、
うん、やっぱ勧められたもんね周りの人に。
俺はドラム式じゃないから、
うん、
次なんか買うんやったらドラム式なんですけど、今クソ安いあれなんで、
うん、乾燥機能を使うんだったらやっぱドラム式に自然とこう選んでいくとなっちゃうかな。
これ乾燥式能ってほんまにこう洗濯機にあのぶち込むじゃないですか、うん、洗うやつ、
うん、
でもうそれを洗ってその後乾燥も全部やってくれるんですか。
一応そういうコースにすればやってくれるけど、あの乾燥機能って T シャツとか乾燥かけると縮むのね基本。
ああなるほど、
まあ、一応熱を与えるから。でその熱を与えたくないあの繊細な衣類は一応出さなきゃいけないから。
そうかそうか。
多分普通はタオルとかあと縮んでもいい靴下とかなんかいろいろこう分けて乾燥しなきゃいけなくて、それはまだめんどくさいんだけど、でその縮み具合もスペックによって違くて、うん、あの熱風を単純に当てるっていうやつと、あと熱風なんだけどちょっと割と低温で縮みにくいっていうやつと、あとヒートポンプ式って言ってエアコンと同じ除湿の仕方をするってやつで、それが一番温度が上がらないらしくて、それが一番縮まない。
なるほど。
でヒートポンプ式がついてるのはほとんど今ドラム式だけなんですよ。
うーん、
で
そうなるんや。
そうそう、温風式は電気代もかかるしそんなにすぐ乾かないのかな、多分なんかいろいろだからいいやつはヒートポンプ今。
うーん、大体そうなんです。めっちゃ詳しくなってるじゃないですか。
うん、まあ、結構でもそんなガジェット買うときほど調べてないけど、でもね結構面白いよ今。結構 Wi-Fi につながったりとか、あと洗剤の自動投入が去年今年ぐらいに入ってきて、洗剤
の自動投入は良さ
そう、これすご
いですよね、うん、いやこれはすごい。
詰め替え買ってきてさ入れとくだけだから最初に、う
ん、でしょ、
うん、あとは重さに応じて量を変えて自動投入してくれるから。
意味わからんもんな、マジ。
そう、それはついてないの買ったんだけど今回は。
あ、ついてないんですね。
そうそう、ザブーンはね今年からついたんだけど去年のものはついてない。
ああ、うん、なるほど。じゃあもう毎回測らないといけないですね。
そうそう、パナソニックはね型落ちでも去年のだと多分あるんだけど、うん、でもねまたそのパナソニックとザブーンで結構多分みんな悩むんだけど、
うん、
パナソニックはなんだっけな、やっぱこの DD モーターじゃないから多分ザブーンよりうるさいとか、 あとで去年の型落ち買う前提で考えると、パナソニックは温水で洗えるっていうのが今年から入ってるから去年にはないなかったりして、
はい、
そういう違いもあって、なんか温水で洗いたいなみたいな、どっちを取ればいいんだみたいな悩み方をして、まあ、楽しいですよ洗濯機。
え、これちなみに温水で洗いたい時ってなんで温水で洗いたいんですか。
でも多分泥とかすごい強い汚れ、汚いやつを洗うときは温水がいいのと、あと温水で洗った方が、匂いとか除菌になる。
ああなるほどね、うん、あったかい、あ暑いから菌が。
そうそうそう、
なるほどね。
まあ、どこまで温度上がるのか、まあ、60度ぐらいまで上がるんだけど、60度まで上げると色落ちしたりするし、まあ、でも温水は多分そういう使い方をするのかな。
やばいな、なるほどな。
難しいですよ。自分にとって何が必要なのか分かんなくなるから途中でいっぱい
気分分かんないわ、これは分かんない。いやでもまあ次買うならドラム式ですね、うん、僕は。まあ、次っていうのが何年後か分かんないですけど、うん、確かにな。
あ、そうか。でも温水は基本冬洗うとさ、水が冷たいから落ちないらしいね、あの汚れが、うん、冬の生乾きが一番臭いみたいな。
なるほどね。
うん、常温にできるだけでもすごいとかそういうことかな。で結構でかいんですよね。そう、パナソニックはコンパクトなんですよ。座分はでかい。
ああ、
うん、
ちょっとアマゾンのレビューで重いって書いてましたけど、
重いのはでも最初だけじゃない、
うん、そうそうそうそうそう、ね、いやまあ自分で運ぶわけじゃないから。いやでもそうか。いやいいっすね、それ。いい買い物。そう、
うん、やっぱ10年に1回とかしか買わないから、
いいもん買いたいですよね。
そうそう、
確かに。いやこれはね、27万っつってもその時だけ高いわけでね、お前1日換算してくださいっていう、このティム・クック方式ですよね。
そうだね。
スマホ毎日使うでしょっつって、割ってよっつって、1日何円しか変わんないでしょみたいな。
そう、毎日使うんだよな。毎日使うものはいいもの買った方がいいよね、
絶対。いいっす。
椅子もそうだしな、今年ゲーミングチェア買ったけど。
あ、そうか、
うん、全然痛まないし。
いや、ありがとうございます。もう今まで1時間くらいか。
あ、いい感じですね。
じゃあ、次ちょっとまた来週あれですね、なんか振り返る回とかやりますか。
そうですね、
ちゃんと振り返る回とか、なんか印象に残ったこととか、
うんうんうん、
いろいろ。まあ今日もちょっと若干そういう節もありましたけど、まあより総集編ということで、ちょっと
ね。そうですね、まあ間空いた分いろいろ話すことありましたね、意外と。
いや確かに。いやほんま皆さん、お待たせしました、お待たせしすぎたのかもしれませんですね、本当に。
それもあったね、今年ね。
そうですね。いやいや、でもね、ほんまにそういうのもありましたねっていう感じで。
そうですね。あれ、貫徹はスターウォーズは見てる人だっけ。
見てないんですけど、めちゃめちゃめちゃめちゃ良かったんでしょ。
ああ、え、今回の、
今回の、え、ちゃうんですか。
なんか俺そうでもなかったんだけど、まあなんかその話も、
あ、ぜひぜひぜひ、まあ、いやそれはあれ、あれか、うん、スターウォーズファンの一人の人が言ってただけなんですけど、まあ、それは多分スターウォーズ好きすぎなんか。じゃあじゃあじゃあ、全然全然、
そう、多分ファン度によって全然面白さが違う映画かなと思ったんで、
まあ、ぜひちょっと、ね、まあ、来週全然語ってください。
はい、
ダメなんでね。じゃあ皆さん、来週というか年末のラストの回も、うん、ぜひ皆さん聞いてください。
はい。はい、
じゃあ今日の、メンテス広場は、以上です。はい。何だっけ。あ、今日これを聞いている方は何だっけ、オープンチャットか、 LINE のオープンチャットをぜひ加入してください。ちょもう無理や。もう口が覚えてないんですけど、あとツイッター、
Twitter、
のアカウントあるんで、ぜひフォローとフォローしてください。あと iTunes で聞いている方はレビューと保証していただけるとありがたいですと。じゃあ皆さん、はい、じゃあさよなら。
さよなら。